皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ドラモト豪と
小野アスカでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お盆がね、はい、終わりまして、はい、皆様いかがお過ごしでしょうかというところで、僕ここで提言といいますか、はい、一つ皆さん聞きたいことがあって。
何でしょうか。
お盆って何かねって話したんですよ。あのですね、
はい、
僕お盆って何をする日なのかがもう一つよく分かって、まあ、先祖が帰ってくるやなんか、そんなニュアンスは分かるんですけど、
お墓参りする、
具体的に何をするかっていうのが、はい、っていうのも僕実家がねお墓が近いんですよ、家から車で10分15分
で
結構ね頻繁に行ってた記憶があるんですよ。
しょっちゅう行けますね。
その、
いいですね。
別にお盆に限らず月1ぐらいでなんかちょこちょこ行ってたような気がしてて、
ほ
う
ほ
う、でまあ子供の頃で言えばね、
はい、
夏休みって長いわけですよ、はい、僕らのちっちゃい子なんて40日あるわけですから、
はい、
お盆の休みってその40日の中に組み込まれてるんで、
はいはい、
何ら特別感がないんです。
あ、大人になってようやく
お盆休みって、ね、社会人になってお盆休みがあるとかでようやくなんか認識できるのかなという、はい、お正月は分かるんですよ、なんかプレミアムな感じ、年が変わるとか、
はいはい、
テレビ番組がまあ特番がねあるとか、お年玉あるとか、
はい、
まあおせち料理だ、年越しそばだってあるじゃないですか、はい、お盆って何何をする、何が食える、まあはい、とかって
ちょっと話それますけど、さっきラジオ聞いてたら、
はい、
最近ジジババの間でお盆玉が流行ってるらしくって。
お盆玉？
お年玉じゃなくてお盆玉。
あ、おじいちゃんおばあちゃんが孫にね
そう、
それはまあたまに来て遊びに来たお小遣いをあげると。
あげるらしい。
お盆玉いいじゃないですか、子供大喜び、
はい、
お正月のねお年玉みたいな、
はい、
お盆って本来的に言うとそういう休みでなんか田舎とか地元に帰省してお墓参りなどをしたり親族で集まるということ、
は
い、
そうですね。あの基本的に今の形式になったのは江戸時代ぐらいで、
ほう、詳しいね
日本人ですから、あの大阪とか江戸に、うんうん、あの商家にご奉公に行くじゃないですか、
うんうんうん、
農家の人たちが、
ね、そうですね、出されるわけですね。
であと女中さんとかもみんな来るじゃないですか、
奉公人としてね。
その人が、はい、やぶ入りとか言って、
なるほど、
お盆の時とお正月の時だけ帰っていい、
帰れるんですね、
はい、それ以外はもう住み込みで働いてて休みがないので、
まあ、今みたいにね交通の便がいいわけでもないですし、はい、ね、帰る言うても簡単にね歩いて帰れる距離でもなかろうに
という、でしょうね、もう何日もかかって帰れる、
ね、そうでしょうね。なるほど、
その習慣が今に残ってるらしいです。
はあ、お盆って何食べまんの別にそんなものはない、ただの休暇。
そうですね、
なんか例えば正月とかそういうプレミアムな休日ってそれに即した食物があるわけじゃないですか、
はいはい、
パーティー
季節ごとにはね、
ボンだぜこれこうぜ、そうめん、
そうめんとかスイカとかね、
そうめんスイカってでも夏頻繁、夏のこの長いシーズン間の食べ物ね、あの別にこの盆やからってこともない。
そうですね、
あのキュウリとかナスの馬、
あれ食べるもんちゃいますもん、
あれ飾るもんですよね、
飾るもんですね、
あれはあれに乗って死者がやってくるからなんですよね
そういうやつですね。
で、あれは最初どうすんの、あれはいただく、いただ、まあ、もちろん食べ物がいただくべきやと思うけど、
あれどうすんでしょう、
ただ切って放置してるもんやからさ、さすがに表面カピカピなってくるし、
もう燃やすとかそうなんじゃないです
か。なるほどね、
最後
盆はそのように過ごすもの
みたいですね。
は、僕両親が教員なんですよ、
はい、
公務員で、
はい
はい、なんで夏休みあるっちゃあるんですよ。だお盆って言ってもあんまりね変わらなかった印象が僕の中であって、まあそれは部活があったりとかで学校出なきゃいけない時ももちろんあるんですけど、
はいはい、
そんなにねお盆やから特別に我が家が何かをしたという記憶がない
あ
ほぼないんですよ。
なるほど、ね、うちは、
うん、
あの母の実家が飲食店だったのでお盆は書き入れ時ということで、
あ、やっぱり お客さん増えるもんなんですか。
増えますね。
へー、はい、盆の時ってやっぱ個人商店って閉まってるイメージがなんとなく、
どうやったかな、ちょっとね
お盆なので休みますみたいな、
昔は休んでたような気もするんですけど、うん、今年は空いてましたね。
へ
ー働いてき
ました。小野さんの実家でそのスペイン料理屋じゃないですか、
はい、
スペイン料理、あ、お盆の時は儲かるんですね、まあ、なんか観光客が多かったり帰省してきた人が、まあ、だいぶ人口が増えるんかな。
そうですね、多分帰ってきてちょっといいとこ食べに行こうかみたいになるんじゃないですか、
ね、盆やからスペイン料理食おうかとなかなか結びつかない
ですかね普通お寿司取って放置してみたいなね、
なんとなくね家族集まったらそんな感じですよね、
はい、
なるほどね。だから僕も今年の盆はね、
はい、
なんもせえへんかったって言うとあれですけど
実家帰ったりとか、
あはね、なんか稽古とかね、演劇の用事とかがちょびちょびあるんですよ。 1日おきとかで、
はいはい、
半日ごととかにあったりとかして、はい、ないわけじゃ休みないわけじゃないねんけど、もっと家帰っても一泊午前中でまた戻ってこなあかんとかで忙しすぎて、
そうですね、
帰る意味あらへんやみたいな。それやったらもうちょっとまとまった休みの取れる時に200ぐらいしたいなと、
はい、せっかくですから。
そうなんですよ、わざわざ次の日の朝帰るのに泊まりに何やねんそれってなってしまうので、何しに帰ってんねんなるので、うん、ちょっと申し訳ない感があって、もうほぼほぼ家にいましたね。こう野球を見ながら、
あ、いいですね。で、演劇やってると、
はい、
その長期休暇ほど稽古詰め込みたがるじゃないですか。
まあこれ、まあ、劇団によるよ、
はい、
その社会人とかが多い劇団とかと、まあ、うちもいますけど、はい、やっぱり長期休暇の時会社が休みなので、
あ、
時間取りやすいという都合があるわ
ね。ありますよね、
うん、
だから中学生で演劇始めて以来、長期休暇というものは傾向するもんだみたいな
認識
でずっと。
普段はね、授業があるって、はい、勉学に励まなあかんという中で、やっぱり休み時授業がなくて試験があるわけでもないんで
ね
受験生でない限りは、
さあ今だと。
なるほど、その名残ですか。
名残でなんとなく感覚的にあります、
ね、なるほど。小野さん、ちなみに今年の盆は。
今年の盆はね、あ、実家帰りましたね。
おお、
一泊だけですけど。
一泊だけしてた。はい、どうでした。
そう、たまたまその神戸に帰る用事があったので、
うん、
お店に顔を出して挨拶をして実家に帰って泊まろうと思って、顔を出したお店のところで忙しいから手伝って行ってってなって、なんでか分からへんけどめちゃくちゃ働かされて、
あ、突然
いきなり
サプライズで働いて、
なんかそんなことをして、せっかく実家に帰ったのに家着いたんが11時ぐらいとかで、
あ、お疲れ様です。
で、母が2時ぐらいまで寝かしてくれなくて、
まあそれはね、せっかくリーダー積もる話もありましょうやと
そういう感じの慌ただしいお盆
でした、
はい。
ああ、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで ね、まあまあお盆が終わったらそろそろ夏もね、
はい、
かける全然かけてないよね、まあ、バリバリ暑いけどね。
あ、もう海行ったらダメなんですよね。
そう、あのクラゲが増えるとかね。
そう
海な、なかなかもう行かなくなってるんでね、昔ほどはね。
行かないですね。
人混みが嫌いだというのと、あとその暑さとか日差しの質が、
はいはい、
ちょっと明らかに僕らの小さい時からなんかえげつななってるという言葉があるんですけど、
ちょっと痛いですよね。
そう、ちょっと身の危険とか命の危険を感じるレベルに到達してて、暑いというか危ないなんですよ。
確かに。
年取っただけじゃないと思うんですよ。それはもうね。うん、なんか体温よりも高いわけじゃないですか、温度がね、
はい、そんなことなかったですもんね、昔は。
でね、これ僕ね、まあ、なかなか周りの人信じてもらえないんですけど、
は
あ、僕実は色白なんですよ、
はい、ああ、はいはいはいはい、
ほんまはね、
はい、
僕普段バイク乗ったりとかしてるから、
はい、
見えてるパーツ黒いんですよ顔とか腕とか
、はい、
お客さんにも色黒のイメージがあるんですよ、
はい、
ただ僕本質的にはめっちゃ白いんですよ。
この体格で色白やと似合わないから脳内保管されてるんです
よ、はい、のもあるかもしれない、イメージとしてね夏生まれやし、
はい、
ただ夏生まれこのね、
はい、
肌を露出しないところを見たら真っ白、下手したら変な話ですけど女性の方よりも白いかもしれないぐらい白いんですよ、
はいはいはい、
なので日焼けが実は僕ね、
はい、
怖いんです
よ。あ、昔日焼けマシンに入るのがどうのこうの言うてました。
あのね、昔海で小学生の時に白浜に行って遊んでたら日焼けしすぎて火傷したことあるんですよ、全身。
あります、
あの歩けなくなったんですよ、うん、痛すぎて体が。
うわ、
そういうでもほんまに3日ぐらい寝込んで高熱出て、
あら、
他の子どうってことないんですよ、うん、僕だけなってしまって、で多分肌が弱いというか白くて、
うん、
もう真っ赤っかになって焼けるのレベルを超越してると、
はいはい、
お前なんかあのセミの脱皮みたいな体、僕1個分の皮めくれてカサカサっと、はい、だからそれ以降やっぱり日焼けが怖いで、僕日焼けマシン実はねちょこちょこ入ってる時があって、
はいはい、
それもちろん筋肉の陰影がとかそういうやらしい事情もあるんやけど、はい、そうじゃなくてね、海とかそういうプールとか行く前に前もってね下地を焼いとかんと、
あ、
急に焼くとね、
や
けどみたいになるんですよ。
それは大変な体質のタイプ
ですね。そうなんですよ、ちょっと黒くしといてまだ太陽を抑えれるかな。
なるほどなるほど。
で
そういうことなんですね。
ちょっとこのお盆の間に実はね、
はい、
あの某屋外で映像の撮影の仕事というか用事がありまして、はいはい、それに帯同することがあったんですけど、うん、日傘を買おうかと。
あ、いや、いいですね。
いや、もう日中暑くてさすがに危ないし、ちょっとクラッと来たら、まあ、役に立たんなと、
はい、
で男用の日傘を求めて近所の、
はいはい、
まあ、量販店に行ったわけですけど、
はい、
置いてなくて。
あ、ないですか。
なかったんですよ。今日なんかメジャーなね、なんかアイテムというか世間でも言われたものなのにないなと、
はい、梅田のロフトにはあります。
でも、うん、梅田にはあるんか。そうそう、僕の地元近いところで行ったんでね。で、まあ女性用のやつだったんですよ、
はい、ちょっとねひらひらっと
した、そうレースついとるんだでどうしようかと思って、はい、まあ背に腹は変えられんかと、
はい、
明日撮影やしこれで買う、いやでも俺のビジュアルやろ、これで日傘差してるやろ危険やなそれはそれでとか思って、
ね、
このどうしようかと思って、まあ、まあもうええわと思って、
はい、
まあこうか不こうかあんまりねカンカン照りじゃなかったんで助かったんですけど、
よかったよかった。
でもそろそろそうやってね日傘とかを買って対策していかないと身の危険を、
はい
はい、
うちの周りもねあのどんどん男子が日傘買ってます。
いやいるよね、
うん
うん、なんかどうしても日傘男子って言ったらなんか気持ち悪いみたいな、うん、
ありますけど
ね、まあしゃあないんやけど、
はい、
うん、それはでも競技今の時代必要になってくるんちゃうかな、は
い、そんな日傘男子を目指そうとしているリスナーの方にアドバイスをしておくと、
は
い、あの UV カット率 99% 以上、
うんうん、
で遮熱率、うん、熱を遮る率が 99% 以上と両方書いてあるやつがあるんです、
う
ん、でさらにあそれは絶対に必須だと思ってください、
はい、紫外線をまずカットね、
と
で熱もカットね、
カット、
はいはい、
でさらに、うん、涼しさを求めるのであれば、うん、内側が銀色になっているタイプを選んでください、
う
ん、そうするとちょっと涼しいです。
へえ、
はい、
なんでなんでしょう。
不思議なことに
内側が銀色になってるやつね
の方が遮熱率が高いんですよ。 99% って書いてあってもやっぱり銀の方が涼しいん
ですよ。まあまだまだねこれ8月も中旬超えたぐらいですから、
うん、毎年使えますから1個買っとくといいと思います。そうです
ね、9月ぐらいまで全然暑いと思いますんで、
安いの1000円台でありますから。
あ、ほんまですか。ちょっともうちょっと僕も大きいとこ探しに行ってみます。
はい、ぜひ。
はい、
もうね、
まあ僕の色白なことがちょっと今日バレてしまったんでどうしようかな。
いいじゃないですか、
はい、
いいじゃないですか。ちょっと
恥ずかしいんですよ、ほんまね、色が白いっていうのが、
はい、
まあこれないものねだりだと思うんですけど、
あ、
うん、色白した人は色白いことをコンプレックスに思うんですよ、
はい、
色黒い人は黒いことをコンプレックスに思うん で、ね、でまあ男なんでね、別に男やからどうとか未だに言うのも変な話ですけど、
はい、
やっぱり男子で白いってちっと恥ずかしいものがあるんですよ。
あ、そういうもんですか。
うん、やっぱり恥ずかしいよ。
あ、
うん、黒い方がいいよまだ。
あ、
うん、しかも僕のキャラクターとか体格とかもあるからね。
体格はそうです、
ね、色白じゃないもんね、
はい、なんかもうちょっとちっちゃいとか細いとかやと、う
ん、とかひょろっとしてるとかやったらねいいんですけど、やっぱりまあ健康的でねパワフルでみたいなのがある時、あれ黒くないぞみたいな固めくったら白いぞみたいな。
でも多分、
はい、
我々見てる側からすると体格補正がかかって白いように見えてないと思います。
ああ、なるほどね、
はい、
皆さんのこの目からは若干黒みがかった存在として見えているわけですよね。
す、はい、白さ気になってなかったと思うので、みんな
分かりました。今年もまあそんなことをね、まあ、泣きながらまた日焼けマシンに入ろうかとは思ってますんで
、はい、
ジムの、はい、
そうですね、
はい、
言ってる間にお時間がやってまいりましたので、
はい、告知のコーナー行きましょうか。
あ、じゃあどうぞ。
告知、まあ、あの今週ではないんですけども、
はい、
来週ですね、うん、8月の25、6、7と、インディペンデントシアターファーストにおきまして、はい、僕が脚本演出をさせていただいております、はい、ドアプロデュース5作品目ですね。
すごい。
サンセットバラードという作品が、はい、上演されます。非常に面白い、面白いというとざっくりしてますけど、
うん、
興味深い作品になってるかなと思いますんで、
うん、
もし特にですけど、
はいはい、
30代以上の方、
はい、
男性、まあ、女性向きだとは言われてるんですけど、
うん、
まあ、男性でもいいのでの方におすすめかな。
お、大人向け、
あの10代の方とかに見てもらって楽しくないわけではないと思うんですけど、共感できるかどうかっていうとちょっとポイントが違うかもしれないですね。
なるほど、なるほど、
うん、主人公が思い悩んでることとかっていうのがやっぱり30代40代ぐらいの年齢だから出てくる悩みなんじゃないかなとは僕思っています。
主役の人がねちょっと珍しいということで、
これですね、
はい、
ユミというね、あの関西が誇るコメディエンヌ、
はい、
お笑いやらせたらこの人みたいな人が、まあまあまあ本当に真面目な、
はい、
真面目なというとあれですけど、真面目な役もよくやられてるんですけど、
真面目で主役っていうのは
あんまり
すごいレアなんですね。
ないんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあまあ、 あの人気者のコレツネは頑張ってますので、そちらの方お楽しみにと。
私からもお勧めしておきます。
はい、ありがとうございます。
素晴らしい、
はい、といったところでよくお時間でございましょうか。
それでは皆様また最終にごきげんよう。
さようなら。